能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため、皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
唐突なんですけれど、先生って映画とかご覧になったりされますか？
実はあんまり見ないんですけど、時々見るのはだいたいすごいベタなやつですね。
皆さんが知ってるような作品を、まあ好んで見るみたいな感じ。
まあ最近だとスターウォーズとか、はい、まあジュラシックパークとかね、ハリーポッターとか、ナルニア国物語とか、そういうの見ましたね。
なるほど、はい。まあ今タイトル出ましたけれど、スターウォーズとか最近なんか新しい新作が出たりとか、いろいろ私も詳しくは知らないんですけれど、やっぱスターウォーズお好きなんですか？
スターウォーズかなり好きですね。
かなり好き、
はい、はい。この年明けてから映画館でねやってるやつを見に行くために、エピソード7っていうその1個前のやつを見てなかったもんですから、あの家のケーブルテレビのオンデマンドで購入してエピソード7を見て、それで映画館に8を見に行ったというね、あの家内と2人でちょっと見まして、はい。まあ、あの1から6ももちろん何度か見てます。はい。
何度か見るというのは、まあ、お好きだから何度も見るなと思われるのですが、スターウォーズの魅力って何ですかね？
実はですね、これあのよく僕はいろんなとこで講演、あの喋る方の講演をするときに言ってることがありまして、はい、まあ、自分はそういう、まあ、娯楽のそういう作品の中ではスターウォーズと、まあ、今漫画で言うとワンピースって、この2つはすごく好きなんですけど、おのおとこの3つはね、実は通ずることがあるんですよっていろんなとこで言うんですね、
はい。
でそうすると結構えって言って、そこを切り口に脳にちょっと興味を持ってくれる人とかがいたりして、でそれは何かっていうとですね、10年前ぐらいだったかな、もうちょっと最近かもしれないですけど、そのスターウォーズ の、 あのジョージ・ルーカス監督がテレビのインタビューを受けてる番組があって、それで言ってたことですごい合点がいったというか、ことがあったんですね。それはルーカスさんが言うには、結局売れる作品を作りたかったのではない、人間の普遍的テーマを描きたかったのである、その人間の普遍的テーマを描いた結果爆発的に売れたということを言ってたんですよ。でまあ、それで考えた時に、まあ、その普遍的テーマって言葉で言うとちょっと難しいかもわからないですけど、要するに、まあ、例えば親子とか恋とか愛とか友情とか、まあ、師弟とかですね、まあ、あとはもっと突き詰めてや生と死、まあ、生きる死ぬ、まあ、これ人類全員、人類というか生命体であれば必ず生まれて死ぬ、これ絶対誰もが経験することじゃないですか。で結局人間っていうのは、そのじゃあ何に興味を持つか魅力を感じるかっていうと、自分が想像しうることとか、ちょっとでも自分に身近なものに感じた時にすごい興味が倍増すると思うんですね。でそういう面で言うと、まあ、スターウォーズも確かに出てきたキャラが割と一作に一人ぐらい重要なキャラが死んじゃったりしますし、でそこからまた何かが生まれてきてとか、そこに師弟や友情や愛情やいろんなものが描かれている。あ、これ僕が好きなものでは、そういえばワンピースも、まあワンピースはあんまり死なないようになってるんですけども、同じだなと思って、でそう考えると、もっと根源的には脳なんていうのはもう 超ダイレクトに生と死っていうことをね描いているわけですから、あ、この3つはだからこう長く愛されて人気があるのかなとかね思ったりしてる、そんな次第なんですよね。
あ、そのスター・ウォーズそのものももう何十年も昔の作品でもともとはあって色褪せないわけですよね、はい、だからその斧はもう何百年なわけだと思うんですけれど、はい、やはり普遍的なテーマはスター・ウォーズもそうだし斧もそうだ、
そうですね、はい、
おのおとスターウォーズでなんかこれとこれなんか連想できるなとか、うん、なんかスターウォーズとこれ似てるんじゃないかなとかあります、なんか
一曲でってのは言いにくいんですけど、もうそういう面で今魅力はって先にねおっしゃられましたけども、はい、そのスターウォーズの魅力の一つとして、まあ、これはもうご存知の方にはもう説明するまでもないことなんですけど、1970年代に最初に3部作でまあ爆発的なヒットをしたんですね。そこから5、6年かけて3つやったんですよ。それが実はエピソード4、5、6と4、5、6エピソード1から今のところ8まであるんですけど、最初に放映したのが実はエピソード4、5、6なんですね。だから前触れと後日談がありますよっていう前提のもとに、でもその4、5、6をまず描いて、でそれは普通に4、5、6ももちろんつながりがあって非常に面白かったんですけど、まあ、それはまあ数年間のことを描いてたんですね、その中では。でその20年後ですよね、だから今から20年前ぐらいに今度昔に戻ってエピソード1、2、3っていうのをやったわけなんですね。そのエピソード1、2、3っていうのはつまり、昔にやったエピソード4、5、6の前の物語で、それを描いてて、でその 1,2,3 がまた非常に出来が良くて、まあ、矛盾もあんまり感じない、だそういう面ではなんか、ああ後の先に見たんだけどその前には何があったかっていうその事件をまた見るとなるほどねと、そのでこう繰り返しどっちかを、まあ、両方代わり番号に見てると、まあ、永遠にこう無限ループのようにですね楽しめると、そういう面ではおのおもその一曲というよりは同じような人がこう何度も何度もいろんな曲に出てきたりするんですね。まあおそらく歴史上の有名人でよく出てくる率でいうと、例えば義経と弁慶、まあ特に義経なんかね、源義経を描いている作品なんていうのはいっぱいあって、
なるほど、
はい、そういうの時系列でこう結構見たりすると、まあ、あるいは昔に戻って見たりするとまたすごい面白かったりします。
その4、5、6、1、2、3繰り返しの話、ちなみになんですけどどれが一番お気に入りとかってあるんですか？
はい、僕はまあそうちょっとねこれ結構甲乙つけがたいんですけど、はい、エピソード3っていうのはやっぱ好きですね。非常に完成度が高くて、1、2を見てる段階ではこれでどうやってエピソード4、5、6になるのってちょっとちゃんとこれつつも合うのかなって思うんですけど、そこをね3でねもうこうバーンとまとめてきてね、おすげえなというふうに思うという、ね、
あのお話の組み立て方みたいな、
そうですね、はいはいはい、矛盾がないんですよね。
この登場人物への思い入れとかはどうです？なんか これをこの人がこの人がとか
ナタリー・ポートマン可愛いなみたいな感じですかね。
なるほど。なんかあまり普遍的なテーマとは関係がない。
いやでもね、そのまああのキャラ可愛いとかそういうのも、はい、でもそれはちゃんとだからナイスキャストをしてるから、あアナキン・スカイウォーカーこのパドメに惚れすぎちゃっておかしくなってダスベダーになっちゃうのね、うん、みたいな、そこは実はこう普遍的テーマ絡んでるわけなんです。
あの役者というポジションも大事にはなって
大事ですね、はい、
スターウォーズが好きからおのおを楽しむというのはやっぱもう一回ちょっと気持ち的にはどうなんでしょうね、なんか難しいんですかね。
ノーワーですから、そういう面で言うともちろん、じゃあ例えば義経シリーズで言うと牛若丸一番少年時代幼少期はクラマ天狗って曲があって天狗に標法を習いました。で次が橋弁慶、弁慶との五条大橋の出会い、 で、あとはまあ大概大人になった義経ですけども、まあ、屋島っていうのはその源平合戦活躍した時のことを描いて、まあ、これは義経が幽霊として出てくるわけですね。で、逆に生きてた時の晩年のことで言うと、例えば正尊という曲があると、頼朝から要するに疎ましく思われて、その土佐坊正尊って資格を送られてきて、まあ、それを撃退するとか、さらにあとはあたかって言って奥州へ落ち延びる間に、まあ、有名な歌舞伎の勧進帳の元になったというね曲なわけですけど、そういうあたかの席を通るその富樫の何がしとの、ね、まあ、ある種の馬鹿試合じゃないけど、最後は多分なんかそういう男の仁義というか、なんかそういうものがね、
心意気に心動いたみたいな。
そうですね。で、一番最後には接待って言って、もう本当に奥州に着いた時に、その義経の家臣としてずっと付き従ったその奥州出身の佐藤継信と忠信という2人の兄弟、その2人の母親がですね、やってる宿屋に泊まって、まあ、偶然そこに泊まって、それで、まあ、最初は義経一行が身分を隠してたけど、実はというそのおばあちゃんの、まあ、老婆と、まあ、それから次の息子ですね、医師というかね、そういうそのおばあちゃんと孫2人の、まあ、情熱に打たれて打ち明けて、まあ、次の忠信が死んでしまった時のことを語るみたいなね、そういう非常にドラマチックな芝居的な演目もあったり、それは接待っていう曲ですけどね、まあ、そんな風にして、まあ、どっから見ても面白いと思うんですけど、それを全部見ると、ああなるほどねと、まあ、もちろんちょっと描き方は違ったりするんですけど、で、まあ、昔戻ったり最終的な話を見たり、そう言ったり来たりするとまた感動できたりする、
ね、一人の人間にフューチャーをしてというか、その人の視点で物語をバーって眺めてみると、はい、新しい発見もあるかもしれませんね、
はいはいはい、まあ、あとはね、だからそういう面では脳も本当に、じゃあ同じ人物が出てきても必ずしも一貫性がないっていう部分も面白いところで、まあ、結局物事の捉え方や価値観っていうのは、まあ、人というフィルターを通せば千差万別になるわけですよね。そういう中で、まあ、もしスター・ウォーズに例えて言うなら、要するにアナキン・スカイ・ウォーカーを描くのか、パドメを描くのか、それとも、最新作で言ったら、その、ね、全然関係ないやつがダース・ベイダーを慕っててとか、それぞれの見方によって全然作品の内容描き方も変わる。だからワンピースでいうとモンキー・ディ・ルフィを描く回があってロロノア・ゾロを描く回があっ って、そういうようなことで脳はいろんな役者やいろんな観点からものを描いているので、まあ、だからもちろん脳の中でも全く関連性のない曲もありますけど、それ何曲かはこうグループ分けすれば非常にこう義経シリーズとか、まあ、源氏物語シリーズとか、そういうのは結構分類できたりするんですよね。
いや、私本当初めて聞くお話ばかりだったんですけど、やはりその能楽師の先生がスターウォーズとワンピースを特に思い入れがあるっていうのは、やっぱなんか何か その気づきになると思うんですよ、これ聞いてる方の。そういう視点はね、やっぱ皆さんぜひとも持っていただきたいですね。
まあ、そういう面では、まあ、そうですね、まあ、よくその僕が非常に尊敬する先輩からもね言われてて、まあ、僕ももちろん駆け出しの時からすごくそういう感覚が強い人間なんですけど、ただ娯楽作品見てああ楽しかったんですって言うんで終わりじゃなくて、もう映画だろうが漫画だろうが、もう何かを見たり感じたらそこをヒントにこうどうやっておのおのに生かすかとか、まあ、あるいはおのおの普及に生かすかとか、そういうことを常にこう考えるわけですね。まあ、だから最後に言えば、スターウォーズのそのジョージ・ルーカスさんはその黒澤明の七人の侍とかそういうのに影響を受けたとか聞いてるんですけども、その黒澤明監督は虎の王を踏む男たちっていう、まさにその脳を結構リスペクトしてて、脳のあたかを題材にした映画を作ってたりするんですよ。 だから能楽師がスターウォーズを面白いと思うのはある意味これは必然かもしれないですね。はい、
巡り巡ってという感じですよね、はい、
そうなんですよ。
なんかっていうのも踏まえてもう一度スターウォーズを皆さん見返していただけると、
ね、
面白いかもしれません。
小野も来てください、はい、ぜひもちろんでございます、はい、
また機会あったら今度ワンピースの話も聞かせていただけたらと思います。
またいずれぜひしましょう、
はい、よろしくお願いします。先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。